小橋長老ご夫妻の素晴らしい賛美を感謝いたします。私はもう50数年前になりますが、京都で学生時代の時にある単立教会の牧師さんからですね、天国は神様を賛美するのに忙しいところである、そのようなことをお聞きしたことがありました。そのことを聞いて私もですね、天国で神様をですね賛美するのに今から何らかの形で練習をしたいと思って、そして今もですね、聖歌隊でこのダクター・クキタの訓練を受けているわけであります。私たちもですね、やがて天国において神様を賛美する一人一人になりたいと思いますですね。それでは今日のお話に移りたいと思いますが、今朝はですね、この古代のユダヤ民族の最後の王国でありましたユダ王国の最後から2番目からの王様でありますエホヤキン王、これ新共同訳聖書ではヨヤキンと書かれていると思いますが、そして最後の王様であるゼデキヤ王のですね、この2人の王様の経験からご一緒に考えてみたいと思います。ユダ王国の最後から2番目の王様として建てられたエホヤキン王は紀元前597年、そしてその在位期間は3ヶ月と10日、約この100日間でございました。ここで聖書を開いてみたいと思います。列王記下24章の8節から12節、列王記下24章の8節から12節、口語訳聖書をお持ちの方は、旧約聖書560ページ、そして新共同訳聖書の方は、旧約聖書621ページでございます。口語訳聖書の方は、560ページ、そして新共同訳聖書の方は621ページ。列王記下24章の8節から12節を拝読いたします。エホヤキン、このエホヤキンというのは最後から2番目の王様でしたね。エホヤキンは王となった時18歳で、エルサレムで3ヶ月の間、ちなみにですね、歴代志下の方では3ヶ月と10日と書いてあります。で、エルサレムで3ヶ月の間世を治めた。母はエルサレムのエルナタンの娘で、なおエホシタと言った。エホヤキンはすべてその父が行ったように、主の目の前に悪を行った。その頃、バビロンの王ネブカデネザルの家来たちはエルサレムに攻め上って町を囲んだ。その家来たちが町を囲んでいたとき、バビロンの王ネブカデネザルもまた町に攻めてきた。ユダの王エホヤキンは、その母、その家来、その司たち、および侍従たちと共に出て、バビロンの王に降伏したので、バビロンの王は彼を捕虜とした。これはネブカデネザルの治世の第8年であった。さて、ヘンリー・エイチ・ハーレーという聖書注釈者は、古代イスラエル王国と同じく古代のユダ王国、合わせて39名の王様の一人一人の評価をいたしておりますが、このエホヤキン王についても、そしてゼデキヤ王についても同じように悪とこの評価をいたしております。で、参考までにオムリ王については極悪、これ極めて悪いですね。アハブ王は最悪、最も悪い。レハビアム王についてはターク、多い悪ですね。アタリア王については悪魔的、そしてヒゼキヤ王については最善など、このように評価をしておりました。さて、同じ年、すなわち紀元前597年、ユダ王国の最後の王としてゼデキヤ王が即位いたします。その数年前からユダ王国は、バビロン王国に対する反逆によって、その罰としてバビロンの王ネブカデネザルによる首都エルサレムの包囲を受けておりましたが、国と指導者下巻64ページによりますと、ネブカデネザルはダニエルと その他の捕虜たちによって真の神の力と至上権と知らされておりました。もう一度読みいたしますと、ネブカネザルはダニエルとその他の捕虜たちによって真の神の力と至上権と知らされておりました。ユダ王国最後の王でありましたゼデキヤ王はバビロン帝国のネブカデネザル王によってユダ王国を保護国の王として国を治めることを許され、ネブカデネザル王への忠誠を更新したのでありました。この忠誠の更新にあたってネブカデネザル王はイスラエルの神主の名によって誓って約束することを要求したのでありました。自分たちの神ではなくてイスラエルの神の名によってこの忠誠を誓うことを要求したのですね。しかしゼデキヤ王はネブカデネザルから受けた恩義を忘れ、イスラエルの神主の名によって厳粛に誓った忠誠の誓いに背いて、ネブカデネザル王に背いて自分の知恵を誇り、エジプトから馬とそして多くの兵を得ようとしたのでありました。でこのようにしてエルサレムを包囲しているバビロンのネブカネザルのことを恐れたゼデキヤ王は預言者エレミアに向かって使いを送るのです。エレミア書21章の8節から9節をお読みいたします。エレミア書21節の8節から9節、口語訳聖書の方は1082ページ、新共同訳聖書の方は1215ページでございますが、エレミア書21章の8節から9節ですね。口語訳の方は1082ページ、そしてそうですね、新共同訳の方は1215ページを お開きください。エレミア書21章の8節から9節をお読みいたします。私はエレミア書21章の8節お読みいたします。よろしいでしょうか。あなたはまたこのために言いなさい。主はこう仰せられる。見よ、私は命の道と死の道とをあなた方の前に置く。この町に、この町とエルサレムですね、この町にとどまる者は剣と飢饉と疫病とで死ぬ。しかし出て行ってあなた方を攻め囲んでいるカルデア人、これはバビロンの王様の勢力ですね、カルデア人に降伏する者は死を免れ、その命は自分の分取り物となる。このようなメッセージをですね、エレミアが伝えるわけです。で神様はゼデキヤ王に、そしてこの民に死の命の道と死の道とをお供えになりました。降伏するならば命の道となるのでありました。降伏するならばそれは自分の運命をすべて征服者の意図、征服者の思い、考え、意思に服従することになります。ゼデキヤ王は自分自身の判断と王様であるこのプライドを捨てきれないで、預言者エレミアの嘆願と勧告を受け入れず、降伏することを拒絶いたしまして、紀元前586年、自分の軍勢と共に逃げ延びようといたしますが、バビロンの軍勢によって捕らえられて捕虜となり、その息子たちは自分の目の前で殺害され、自分は目をえぐり取られて、そして連れて行かれた先のバビロンで、ホワイト夫人によれば悲惨な死に方をいたしました。彼は誤った選択の実をこの世に刈り取ったのでありました。さて、その年の、さてその11年前の紀元前597年、父親であったエホヤキム、これはエホヤキンじゃなくてエホヤキム、この王様の朝見、すなわちバビロン帝国への税金ですね、これを怠った罰として子供のエホヤキン王、最後から2番目の王にですね、罰が下りまして、エルサレムはネブカデネザル王の軍勢によって包囲されることになりました。エホヤキン王には直接このメッセージ、すなわち降伏する者には死を免れ、その命は自分の分取り物となる、 すなわち命の道についての預言者エレミアのメッセージは与えられていませんでしたが、時の流れの形成を読み取って、このエホヤキン王はその母、その家来、その司たち及び侍従たちと共に出て、バビロンの王に降伏したのでありました。神様はこの二人の王、すなわちエホヤキンとゼデキヤに対して、バビロンの王に降伏するなら命の道、降伏を拒絶するなら死の道という選択肢をお備えになりました。王としての在位中の評価は、ハーレイによれば二人とも悪でありました。このことから、今日の説教の題を二人の悪王と付けさせていただいたのでありますが、この二人の王が各々に与えられた選択肢をどのように選んだかによって、彼らの人生に大きな違いが出ることとなりました。神様が命の道と定められた幸福を選んだあの最後から二番目の王エホヤキンは、母および侍従と国の主な人々と共にエルサレムからバビロンへと捕らえられてまいります。その後のエホヤキンの動静については、列王記下25章と、そしてエレミア書52章の最後の部分に記されておりますが、2箇所の記録のうちエレミア書の方をお読みしたいと思います。エレミア書52章の31節から34節、口語訳での方は1139ページ、口語訳の方は1139ページ、新共同訳の方は1282ページですね。お開きください。エレミア書52章の31節から34節ですね。これはエレミア書の最後の部分でございます。31節から拝読いたします。ユダの王エホヤキンが捕らえ移されて後37年の12月15日に、バビロンの王エビル・メロダクはその即位の年に、ユダの王エホヤキンを獄屋から出し、その神戸を挙げさせ、親切に彼を慰め、その位をバビロンで共にいる王たちの位よりも高くした。こうしてエホヤキンは獄屋の服を脱いだ。そして生きている間は毎日王の食卓で食事し、彼の給与としてはその死ぬ日まで一生の間、絶えず日々の必要に従ってバビロンの王から給与を賜った。このように記されております。今日拝読いたしませんけれども、このですね、列王記下の最後の部分も同じような内容が書かれております。この二つの記録とともにです。記録ともに、その書簡の最後の部分に特別に付け足すようにエホヤキンのことが書かれてあります。それはイスラエル王国とユダ王国の合計39人の王様の中でも特別の扱いのように見えます。真の誠の著者でいらせられる神様が、同じ聖書記者であるエレミアに特別の印象をお与えになったのではないかと思います。バビロン帝国のネブカデネザル王が紀元前562年に亡くなりました後、その息子のエビル・メロダクが王の位を継承いたします。その即位の年にエホヤキンの37年間の労苦をねぎらうかのように、その新しい王によって恩赦的措置、名誉回復の措置が取られたのでありました。エホヤキンは新しい王によって獄屋から解放され、親切な慰めの言葉を賜り、囚人でありまた罪人であることを象徴する獄屋の服を脱がせてもらい、バビロン帝国最高の服に着替えさせられ、残りの全生涯の間、全バビロン帝国の王の前で毎日食事をさせていただくとともに、一生の間バビロンの王から給与を賜るという、今まで37年という長い獄屋生活から一変し、 大変な昇格、栄誉ある生活へと変えられていったのであります。そしてその死ぬ日までの一生の間、栄誉ある余生を受けたのでありました。現在に生きる私たちにとって、神の前に降伏するとはどのようなことでしょうか。それは私自身の考えや意思にではなく、私の心を神に明け渡し、神にお従いし服従すること、ここにこそ現在に生きる私たちにとって栄誉ある生き方が約束されているのでございます。1930年頃、今から80数年前のことですが、バビロンの空中庭園の考古学的発掘の中で、聖器に油類や穀類の配分に預かっていた人々の名前が記された粘土板が発見されました。その中でユダの地の王エホヤキン、その中にですね、ユダの地の王エホヤキンという文字も発見されました。こうしてエホヤキンの昇格と名誉回復も考古学的な発見によって証明されることになりました。また彼の名前は新約聖書の中にも記されているのです。皆さんと一緒にマタイによる福音書1章を開きください。マタイによる福音書は、これはもうあれですよね、口語訳聖書も、新旧約聖書も同じ1ページでございますね。マタイによる福音書1章の1節を拝読いたします。1節2節をまず読みますね。よろしいでしょうか。マタイによる福音書第1章、1節、アブラハムの子であるダビデの子イエス・キリストの系図。アブラハムはイサクの父であり、イサクはヤコブの父、ヤコブはユダとその兄弟たちの父で、こうしてですね、この系図が続きますけれども、12節をお読みいたしましょう。12節ですね。そこには、バビロンへ移された後、エコニアはサルテルの父となった。サルテルはゼロバベルの父、うんぬんと続きます。でここでですね、エコニアという名前が出てまいりますけれども、これはですね、エホヤキンの同じ方です。名前が違うんですけども、同じ人物なんですね、エコニアっていうのは。これはですね、新兄弟聖書ではどのようになっておりますでしょうか。これはですね、エコニアっていうのが、共同口語訳聖書の言葉ですけども、このようにしてですね、このアブラハムとかイサクとかヤクブ、ダビデ、ヒゼキヤ、マリアの夫ヨセフたちといったですね、イエス・キリストの系図にも、このエコニアですね、この新兄弟聖書ではエコニアと出てますか、も出ている。これはですね、考古学的なこの証拠記録だけでなくてですね、新約聖書の中にもイエス・キリストのこの系図の中にも彼の名前が出てくるということは、彼にとってですね、大きな栄誉ではないでしょうか。私たちは聖書通読で彼の名前もですね、すっと読み過ごしてしまうと思いますが、彼の名前にも存在意義があることをですね、この覚えたいと思います。さて、今から20年余り前ですが、私が沖縄におりましたときに、那覇教会で義兵牧師から教わったことがございます。それは、旧約聖書を読むときに、どこを読んでもキリストがどのように表されているかを考えるということが大切であるということをでございました。私たちは今朝、古代イスラエル、ユダ王国の最後から2番目のエホヤキン王と最後のゼデキヤ王の経験を考えております。この2人の経験の中でキリストはどのように明かしされておりますでしょうか。これらの2人の王様が治めていたユダ王国は、バビロン帝国に貢ぎを納めるべき、報告というべき状況にありました。そのような中で、全バビロン帝国のネブカデネザル王は、キリスト自身ではありませんでしたが、 イエスご自身が聖書は私について証しするものである、聖書は私について証しするものである、これはヨハネによる福音書5章の39節にでイエス様がおっしゃっている言葉ですね。で、この言葉を鑑みてみますと、このネブカデネザル王はキリストを代表して証しされていると考えることができます。ユダ王国最後から2番目のエホヤキン王は3ヶ月と10日の王の位と、この地上の栄誉、自分自身の思いを捨てて降伏し、自分の運命をネブカデネザル王に全く委ねることになります。37年間の後、彼は獄屋から解放され、罪を象徴する囚人服の代わりに新しい衣服、それは霊的にはキリストの尊い贖いにより、罪を許された者に与えられる義の衣を象徴しておりますが、その新しい衣が与えられ、残りの生涯を全バビロニア帝国の王の食卓に列せられるという、そしてまたバビロン帝国内のどの王よりもですね、どの王よりも高い地位に置かれて、いるという、地上最大の栄誉に預かる、そういうこととなったのです。さて、この栄誉も、この歴史の事実は、天国の描写ではありません。この素晴らしい栄誉もですね、天国の描写ではありません。しかし、霊的には、天国に救われた者の栄誉を象徴していると考えることができます。さて、これに対して、ユダ王国最後の王、ゼデキヤは、最後まで心を固くなにして、ネブカデネザル王に降伏せず、生涯を最後まで獄屋に過ごし、ホワイト夫人によれば、悲惨な亡くなり方をいたしました。降伏は命の道、降伏をしなければ死の道。預言者エレミアのメッセージは、現在に生きる私たちにとっても、いかに大きな違いがあるかを学ばせてくれます。キリストを代表するネブカデネザル王に対して、降伏を選び取ったエホヤキンの選択を、今朝私たちも歴史の教訓として学びたいと思うのです。彼もかつての悪王ではありましたが、神様の前に降伏し、ユダの地の王エホヤキン、またキリストの系図の一人に変えられていったのでありました。マタイにいる福音書27章の44節をお開きください。今開いてくださっています。もう少し先の方ですね。新約聖書では新約聖書の公約聖書では48ページ、公約聖書では48ページ新共同訳聖書では58ページになりますね。マタイ27章の44節を拝読いたします。マタイによる福音書27章の44節ですね。はい、お読みいたします。一緒に十字架につけられた強盗どもまでも同じようにイエスを罵ったとあります。十字架につけられた強盗たちはですね、はじめは二人ともイエス様を罵っていたのであります。聖書を開きませんけれども、ルカによる福音書23章の41節から43節によりますと、後になってですね、二人の強盗のうちの一人の強盗が悔い改めます。そしてキリストから天国での再会の約束という栄誉に預かることになります。ここにも、元は共に悪王であった二人の王、エホヤキンとゼデキヤの選択のみの形を見ることができるのであります。旧約聖書におきまして、王様と食卓を共にした人たちの名前が記録されております。ダビデ、メピボセテ、エホヤキン、そしてもしかしてヨセフも王と食事を1回ぐらいはしたかもしれません。で、これらの記録はですね、栄誉の象徴でもあり、霊的には救いの象徴でもありました。ヨハネの福音、先ほど読んでいただきましたヨハネの黙示録3章の20節をお読みしたいと思います。黙示録3章の20節ですね。公約聖書は の方は390ページですね。公約聖書の方は390ページ、そして新共同訳聖書の方は、457ページ、黙示録3章の20節こうですね、拝読いたします。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその中に入って彼と食を共にし、彼もまた私と食を共にするであろう。キリストが叩かれると、それは金属製の戸でも、あるいは木製の戸でもなく、人間の魂につながる戸でありまして、キリストの愛により、キリストの御言葉により、あるいは摂理を通して私たちの心の戸を叩かれるのでございます。私の兄弟姉妹は8人でしたが、そのうち男が5人でして、奈良県の山間部の貧しい農家でございました上に、皆頭の悪いものばかりでしたが、それでも母が口癖のように、うちは男が5人もいるのに1人ぐらい大学に行く者がいないと村の人に笑われると言っておりました。それで私がかろうじて一人ぐらいの一人になって、かろうじて私の実力で合格できる大学に入学いたしましたが、その学園で私はキリストとの出会いを経験することとなりました。そしてキリストとの出会いが、この学園生活での最大の収穫、私の最大の財産となりました。キリストは私の家庭状況や生い立ちといった摂理を通して、私の心の戸、私の魂につながる戸をノック、すなわち叩いてくださいました。キリストは私が自分の意志で心の戸をご自分に開けるのを待っていてくださったのです。私たちには全宇宙の王でいらせられるキリストからの招待が個人的に寄せられております。私たちは強制されて、手ではなく、キリストの呼びかけに応じて、自分の意思で、自分の選択で、心の戸を開いて、心の中にキリストに入っていただいて、全宇宙の創造主であり、全宇宙の王様であるキリストと共に食をするという栄誉に預かるのでございます。この栄誉は、エホヤキン王が、全バビロンの王ネブカネザル王と食を共にしたよりもはるかに大きな栄誉ではないでしょうか。エホヤキン王はバビロンの粘土板の中に、そしてキリストの系図として聖書に記されてまいりました。現在に生きる私たち、キリストを信じお従いする者には、天の記録であります命の書に名前が記されていることを神に感謝いたしましょう。私ども全人類の罪、戸が不義を負ってくださり、十字架での身代わりの刑罰と身代わりの死を受けてくださったイエス・キリストと食卓を共にさせていただくということは、永遠の命に預かるという栄誉であるとともに、クリスチャンに与えられた特権であり、最大の希望であります。そしてこの希望を神に感謝いたしましょう。この希望は、キリストに心を明け渡した者に、キリストに降伏した者に約束された栄誉であります。ここで瞑想の言葉として、修法に印刷していただきました、証の書から引用をお読みしたいと思います。少し長い引用ですが、お読みさせていただきたいと思います。誠の証人イエスは、見よ、私は戸の外に立って叩いていると言われる。神の御言葉や神の使命者たちを通して与えられる警告と献石の懇願の一つ一つは、心の戸を叩く音である。それは中に入ることを求めておられるイエスの御声である。ノックを無視するために戸を開く気持ちが薄れる。聖霊の感動は今日無視されると明日は 今日今日ほど強くなくなる。心はだんだん感じなくなり、人生の短さについて、また未来の大いなる永遠について、危険な無感覚状態に陥る。裁きの時に我々が罪に定められるとすれば、それは我々が誤謬の中にいた結果ではなくて、何が真理であるかを学ぶ機会を天から与えられていたにもかかわらず、これを無視した結果である。さて、エホヤキン王が一生の間、バビロンから王の栄誉を受けるまでには、37年間の牢獄生活がありました。その間には、肉体的な病気や、あるいは精神的には辛い経験などとともに、将来への希望もなかったことでありましょう。今日の私たちも、エホヤキンが経験した37年、あるいはそれ以上にわたる年月の人生の一瞬一瞬を、罪とその結果という現実の中で、おのおのが何らかの重荷を負って生きております。十字架の上で悔い改めた強盗も、眠りにつくまでは痛みや苦しみを経験しなければならなかったでしょう。しかし、現在に生きる私たちも、思いと心と意志を全宇宙の王キリストに追い出ねし、キリストを信じ、キリストにお従いする者に約束された天の御国での最高の栄誉に預かる希望をもう一度確かなものとし、神により頼みつつ、新しい週も力強く自分の働きに、学びに、活動に励んでまいりたいと思います。そして同時に、この希望とこの願いこそ、今朝私たち一人一人が神に捧げる祈りでございます。